もちろん現在は大阪港や神戸港などで現役の水先案内をされています。どうぞ今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
先週は水先人のお仕事の内容と、はい、それからどうすれば水先になれるのかということで、かなり厳しいというかね、船長経験3年以上というが必要ですよという話を伺ったんですけども、はい、こう船が実際港入ってくるときに、水先人の方が乗られるということなんですけども、必ずこれは全ての船に水先人の方を乗せなければいけないということなんですか？
これは全て水先法っていう法律で定められておるんですけれども、港によっては、日本全国に39岬ございますね、港の特徴だとか状況に応じて、1万トンというところは非常に多いんですけどもね、中にはまだ300トンとかあるいは3000トンとか、
1万トン以上の船には乗せなさいと、乗せなければいけないということですね、
我々が管轄している大阪港、神戸港、境仙北港の場合ですと、1万トン以上の船には水先人を乗せなければならない、
けど1万トンの船って結構大きい船ですよね。
そうですね、長さで140-150メートルぐらいですかね、幅が20メートルぐらいになりますかね、
かなり大きい船ですよね、だからどちらかというとなんか もっと小さい船の方が多いような感じがするんですが、
これなんていうんですかね、我々が遠くから見てると小さく見えるんですよね、例えば VLCC の場合ですと長さ340メートルですよね。
VLCC、
これベイリーラージドクルードオイルキャリアって言うんですけど、これ原油船、エネルギーを運んできてる ああいう船の場合ですと340メートルの長さですね、おそらく東京駅より大きいんじゃないかなと。
東京タワーを横にひっくり返したら、大体そんくらいですよね。
このコスモタワーはね、254ですから、もっともっと長いですもんね。
そうですね。
幅も60ですから、で、デッキの広さだけ見ても甲子園球場と同じ広さございますんでね。かなりでかいんですよ。
でかいですね。
ただ、遠くから見るとね、あまり大きく見えませんね。だから従って、皆さんがね、大阪の港で、港から見ますね、そうですね、やっぱり大雑把に言うと4分の1ぐらいはみんな1万トン以上になりますかね、もっと少ないですかね、最近、内航船とか小さい船ございますんで、結構多いですよね、
逆に、4分の3とか5分の4ぐらいは1万トン未満ということですから、水先人の方が乗られてない、ということなんですか。
そうです。
これは乗せなくてもいい、ということで別に乗っていただいても構わないということなんですね。
これ特に外国船の場合、大阪港は初めてだからということで、船会社代理店を通じてパイロットをリクエストしてきます。不慣れな場合、
慣れてない
場合で 2,3 回やって慣れたら次は自分でやるという格好ですね、
でその水先人なんですが、実は歴史は古いと、
そうなんですか、
国土交通省の、指導のもとに、スタートしてるんで、いわゆる、なんていうんですかね、
公益性
非常に高いんですが、この公益性がある、つまり国家的な事業として始まったのは、確か江戸時代の初期、河村瑞賢の早友の瀬戸で、あそこは特に今みたいな操縦性能の高い船ばっかりじゃなかったですから、風でね、走るような船ばっかり、それをね、早友の瀬戸の最高流速9ノットのところをね、上手に渡る言うたら、やっぱり土地勘のある、人間を使えということで、幕府に進言して、河村瑞賢という人がね、進言して御用船みたいなもんですね、これが1600年代の、初め、ですから1630年ぐらいですよね、で御用船のスタートが天下の台所大阪から物資を 江戸に運びましたね、
はい、
あの明暦の大火の後、
ええ、
江戸の人口が急増したんですよ、
はい、
でそれまでは馬車庫でみんな東北とかあっちからこっちから東京に直で運んでたんじゃ間に合わない、
はい、
で物流の起点としての大阪はそれまですでに確立されてましたから、
はい、
その瑞賢のこれも発案で、
はい、
全国の物産を全部大阪に集めたんですね。
うん、
で政府御用船として特別ないろんなあの保護を加えて、あの日垣海戦
っていうね、そうね、日垣海戦とか、樽海戦
と
か
なんかありましたね。あの一連のあれの中の御用船としてのね、
はい、
始まりが日垣海戦なん
です、はい、
今の大阪のあの何屋の海の時空間の中に、ね、
ありますね、
当時のやつがそのままありますけれども、あれがね東海道いわゆる海側ね、東海道を列号なしてあの江戸に物資を運んだ、
うん、
そのそれを順調に途中でその海村いわゆる転覆してなくなっちゃうとか、そういうものをミニマイズするために、
はい、
いろんな保護を政府が加え、
はい、
その中の一つにあのいわゆる北陸側の北陸側のね、
はい、
日本海側の物資の場合はあのこの津軽海峡をこっち通すよりこっち通したのが
あ
の
近いんですかね、
近いっていうかね距離は遠いんだけど、
あ早い、
損害が少ない、
少ない、
ええ、
あれなんて言いましたっけ、北前線でしたっけ、
ええ、そうですね、北前線もそうですけれども、で関門海峡を通して、で瀬戸内海を通して大阪へ運び込んで、そのまま行くやつとか、うん、大阪で一旦陸揚げして倉庫に収めて、まとめて持っていくとかね、その頃がいわゆるお上が、
はい、
手を出して、岬案内に、まあ正式なね、これが日本の初め、
で、ちょっとお話変わるんですけれども、はい、今度稲葉さんの普段の具体的なお仕事ですかね、
はい、
ちょっとあの水崎人のお仕事内容はお伺いしたんですけども、
はい、
実際にじゃあその海の上でどういうことをされているのかというあたりをですね、
はいは
い、お伺いしたいんですが、神戸港が近づいてきたと、1万トン以上ありますから、
はい、
じゃあパイロットお願いしなければいけないということで、船長はその時、じゃあ港に対して、パイロットお願いしますと、こういうお話をするわけですよね。
これあのもう事前に、
事前に
あのオペレーターっていうんですかね、まあオーナーオペレーターってオーナーとオペレーターが一緒の場合もありますし、船会社の方で事前に代理店を通じて、あのパイロット養成の依頼が、
なるほど、
前日のうちにありますので、
何時 何月何日何時にこう船が港の外に来るか、
はい、だいたい前日の夕方にはね、うん、
はい、
一番正しい情報が入ってきます
ね、
まあ、港の朝一番というのは郊外で我々が6時半乗船になってますんで
6時半ですか、
6時半です、
はい、
うん、で事前に代理店からの要請に基づいて、当然もう船長もその辺は全部承知しておりますんで、パイロットが来るのを待つためにパイロットラダーを事前に準備してあると。
あ、
パイロットラダーというとパイロットが
乗り移るためにパイロットボートから、
はい、
パイロットボートっていうのはまあ12メートル程度のね、まあ、高速船ですけれども、
これはだから港からその船まで
行く、船までそれでボートで我々が行くわけですね、
はい、
で本船が準備してあるナーバシゴ
パイロットラダー、ナーバシゴですね、
私どもナーバシゴが下がってる一番上段を上降板って言うんですが、
はい、
上降板まで法的には一番長いやつで9メートル、
9メートル、
ナーバシゴ垂直に上がっていくわけですね。
9メーターっていうと建物にすると
3階分強ですかね、3階
強ですね、
それを登っていくんですか、
う
ん、
まあ船の船長経歴も含めると大体30年余りね、船会社におりますね、で別の用事で縄橋を上がったり降りたりするってことは、まあ、非常に少ないんですが、ないことはないんです、はい、だから全くやったこと経験がないっていう人間はおらんと思うんですけど、まあ、非常に経験は少ない、でやはりこれはどっちかいうとですね、やっぱ経験ですね、コツと経験、いわゆる海上平穏というのはそんな日ばっかりじゃございませんので、かなり風が 吹けば、はい、そのうち波も高くなる。
そうですね。
1メーター2メーター波があるときは、本船の上下の周期とパイロットボートの周期っていうのは大型小型によって違います
ね。違いますね。
なんとかまあ固定できればいいんですが、それでもこう多少上下しますわね、はい、でそのパイロットボートが波のてっぺんに来たなというタイミングで、はい、ロールつかむっていうのが一つのコツですね。
そうすると今度船は
下がるから大丈夫。
まあ大丈夫で、逆にしちゃうと掴んだ時点で船がまだ上がってくるから、
ね、足の裏から叩かれるということですので、でね、やはりなるべく今がピークっていう時にパッと直ると、うん、
そこらがコツですね。
コツですね、で次のピークがもっと高かったりとか、ちょっと調子くったりするんですが、まあ大体慣れでね、これも。
で今度じゃあ登り始めますけど、縄ばしごですから、ゆらゆら揺れますよね。
これそれでその体重移動がね、コツ、まあコツとしか言いようがないですかね。
体重移動ですか。
ええ
はあ、これに水先人の資格を取るときにはそういうテストはないんですか。縄ばしごを登るテストっていうのは。
これはないですね。これはまあそんなにね、船乗りである限りは、当たり前のことであるんで、ただ慣れのね、慣れの程度は違うだけで、
はい、
はい、みんな船会社に乗るときにそこそこそれはやっておりますんで、
でいざ乗り込みました、でパイロットの方は、船長の、まあ、代わりを務められるというわけですから、あそこなんていうんですか、いやブリッジ、
ブリッジ
に行かれるわけですね、
船長とブリッジで会う、はい、最初はグッドモーニングですね、大体が朝ですか、午後だったらグッドアフターヌーンとかね、その挨拶から始まってまず握手ですね、はい、でその後そこまで郊外でまで持ってきた、
はい、
ベイパイロットさんがまだ乗ってるわけですよ。大阪湾の入り口から船を持ってきたベイパイロット、大阪湾のパイロットさんがまだ乗ってますんで、はいはい、その人と必要な引き継ぎを行うわけですね。
なるほど。
本船のなんか特殊な何かがあればね、
特殊な
癖とか
癖、この船は、
何かその舵引きが悪いとか、
車のようにやっぱりちょっと一つ一つ、
やっぱり癖はもうすでにそこまで持ってきたベイさん、ベイパイロットさんご存知ですので、聞くと、
はい、
それからエンジンのアスタン、いわゆる更新エンジンの効きが悪いとかね、
なるほど、
何かいうのマイナス面があれば、特に教えていただく、いうようなことですね。その引き継ぎを数分間のうちに終えて、ベイパイロットさんが下船されますね、
はい、
でその後今度は船長とパイロットインフォメーションカードっつって B4 番の紙に私ども事前にいろいろね、着船までの、
はい、
アプローチして着船までの経路図とか、
はい、
タグの使い方とか書いてありますんで、
うん、
それを事前に書いてあるやつを船長に渡して説明して船長さんの了解を取っておくと、
はい、了解を得ないといけない、はい、
うん、
まあ大体ほらパイロットをリクエストするってことは船長さんはもちろん法的にもパイロットを使わなきゃいかんのやけど、その場に詳しいわけじゃないから当然ですわね、はい、
うん、
だからほとんど任せてくれる、
はい、
やっぱり本船の特殊性についてパイロットが分からん場合には操船の途中でパイロットさんこれはこうだからというね、すぐそばでずっと一緒におりますから、まあ、2人のチームワーク、というか船長ほか乗組員、船長とパイロットだけで船離着船するわけじゃないですから、いろんな大勢のエンジニアも含めて、スタッフがおるわけ、そのスタッフの 100% の協力があって初めて、うまく離着産できるわけですから、そういった意味でね、共同作業をつった方が妥当ですかね、
ということはやっぱりコミュニケーション
も、これが大事ですね、
なんでしょうね、
コミュニケーション大事ですね、一番大事ですね。
これ日本人の日本の船ならば日本語でのコミュニケーションです
けど、大体今ね大阪湾に入ってくる我々の乗る船の 99% は外国人、外国船
とかもう英語で、
英語が公用語ですから、
公用語ですか、
はい、英語が通用しない船はまずないと、中国船で時々ね 英語のわからない船長さんがおりますけれども、
そういう時はどうされるん
ですか？ヤングのオフィサーがね、若い方は結構英語が通じますんで、それが船長さんのそばに立っとって通訳しているような感じが決まりますけどね。まあ、いずれにしても公用語ですから、英語はどこの港、世界中どこの港行っても英語でことは進みます、
なるほど。
こうお聞きしてますとね、ますますこの水先人というお仕事が大変なんだな、英語を駆使しながら縄はしごを登ってこう身を危険にさらして、ということが分かってまいりましたが、今週も時間が来てしまいました。
早いですね。
稲葉さんにはまた来週お話を伺いたいと思います、今週のゲスト、阪神水先区水先人会大阪支部長の稲葉康夫さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
何は何でもラジオは道連れ。OBC ラジオ大阪がお送りしています。八木さん、今週の稲葉さんのお話いかがでしたか？
お話伺っているとにこやかにお話しされてるんですけれども、けどお話しされてる内容はね、結構大変なお仕事で、それも危険と背中合わせ、ちょっとすると海の中になんかドボンと落ちてしまいそうなね、で自分間違えると船ぶつけちゃったりとかね、そういうことですから大変そうなねお仕事だなって感じしますよね。